しくなりましたね。
そうですね、そろそろ。まあまだかな。大体でも一回涼しくなりますからね。
ああ、そうですね。まあ9月も暑い日あるから。
うん。
僕季節の変わり目弱いんで。
ああ、まあ誰しもちょっと弱まりますよね。季節の変わり目。
多分僕風邪ひくと思うんで。
ああ、虚弱寄りですか。
うん、季節の変わり目は本当特に、まあ、結構 90% ぐらいの確率で、うん、風邪ひきますね。
あ、本当ですか。
ええー。あ、でも、そうだ、ここ2年ぐらい風邪ひいてないんでした。
うん、どういうことですか？なんか、ちぐはぐですけど。
うん、なんかそうなんですよ。それまでは、もう 100% 風邪ひいてたんですけど、うん
変わり目。
ええ、この2年ぐらい本当に全然風邪ひいてなくて、そうなんですよ。
ああ、体質変わったのかもしれないですね。
え、あるんですか。
よくあることですよ。これぐらいの年齢で体質変わる人、結構いますよ。40ぐらいでいきなり体質ガラッて変わる人結構いますよ。
え、じゃあいい風に捉えていいんですかね、これ。
うん、いい風に捉えていいと思いますよ。必ずしもよく体質変わるとは限らないですけど、
はい、
本当に極端に病弱だった人が急に元気になるとかありますからね、これぐらいの年齢で。よくわかんないですけど、理由は。
へえ。
結構聞きますよ。
もう、それもなんかもう、細胞がなんか変わったんですかね。
何でしょうね。多分あんまり研究してる人ないから、なんかよくあるよねぐらいのことなんでしょうけど、
それってなんか例えばもうこの世にはいないんですけど、僕の敬愛するおばあちゃん、宮古おばあちゃんが、
はいはい、
80歳ぐらいをめどになんかくるくるパーマだったんですけど、いきなりなんかストレートになっちゃったと、はい、同じぐらいな。
それは何でしょう、それは怪異です。
あ、それ怪異なんですかね。
それは怪異ですね。
なんかもう髪が目に入って鬱陶しいんだわって言ってたんですけど。それまで髪の話なんかしたことなかったのに。
ああ、でもね。
うん。
ああ、でも、あるのかな。でも急に変わることってありますよ、それは。
落ち武者さんあります？なんか体質改善、体質がなんかちょっとこう変わっちゃったみたい。僕と同じね、年齢なんで。
僕は急に朝方になったってのはありますけどね。
なんか言ってましたね。
うん、ちょっと前じゃ考えられないですけど。もう休みの日でもいきなりですね。もう6時には1回起きますよ、必ず。何時に寝ても。まあ、遅くまで起きてるともう1回寝ますけど。でももう、3、4時間それで寝てるんであれば、1日なんとか動けるぐらいの、ちょっと昔じゃ考えられないですね、私の中では。
じゃあもう夜眠いんですね。
眠いです。もう、12時回るともう、カクンカクンきますね。これはでも私は割と、夜型、ずっと夜型だったんですけど、
うん、
好きで夜型やってたんじゃないかったんで、
はいはいはい。
割と気に入ってはいますよ、朝型。
なんか、なんか一日のうちで自分が集中できる時間とかあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
それちなみに僕結構深夜だと思ってやってるんですけど。
あ、それは私も今でも深夜だとは思いますよ。
あ、へえ。
単純にノイズが少ないじゃないですか、深夜って。だからなんか集中できるっていうのはありますけど。
うんうんうん。
でも朝方になるとその 朝ってのも静かですから、
うん、
あ割と集中できますよ。
へえ、いいですね。そのなんかちょっと羨ましいですね。なんか
あと深夜って、
うん、
ちょっとなんか気まぐれに2時ぐらい、2時とか2時半とか外出てみると、
うん、
まあ人少ないですけど、
はい、
起きてるやつの9割クズじゃないですか。
まあそうでしょうね。
うん、なんかその感覚をだから最近味わってないですね。
自分が
そうそうそう、あのあ俺もクズなんだなっていう、
うん
うん、その感覚最近味わってないからちょっと気持ちいいです。
ちょっとインタビューっぽくなってちょっと申し訳ないんですけど、
はい、
その自分がクズっていうそのクズ感を味わわないのを当分、
はい、
続いてるわけじゃないですか、それあの、
はいはいはいはい、そうですね。
なんかまあちょっとこう心境の変化というかその気分というか、
ああ
ちょっと興味がありますね。
なんでしょうね、近所の人に急に話しかけられてもちゃんと返せるぐらいのスキルは身につくようになりましたね。
ああそれその結構いいですね、うん、
なんかノールックパスをノールックで受け取ってノールックで返すぐらいのその自然な感じで
ああ
うん昔の僕にはできなかったですね。
なるほど。
うん、
今日ちょっと昼間出かけたんですけど、
はい、
その時あのちょうど隣に住んでる浜本さんって人が、
はい、
あのおはようございますみたいな、あのこんにちはみたいな感じで行ってきたんですけど、
はいはい、
そう結構ね夕方とかだと喋るんですけど、
はい、
なんかちょうどお昼ぐらいでなんかうっとうしいなと思って、
はいはい、
ザースっつってすぐ車乗り込んで出かけたんですけど、
うん、あそれはあれですね、夜型のクズ人間のルーティンですね。
あそうか、
うん、やっぱり朝6時に起きる人間は、
うん、
おはようございますって言ったらおはようございますぐらいはいけますよ。
むちゃくちゃハツラツとしてますね。
そうですね、
気分いいですね。
やっぱり松村邦洋が言ってた僕の好きな言葉で、
うん、はい、
その挨拶にスランプなしっていう
名言ですね。ま
あ 確かにそうだなと思って、
あそれは名言ですね。
ああまあ挨拶にスランプはないよなっていう、
あ確かにそれはいい言葉ですね。
うん、あの人四ツ谷界隈普通に歩いてるんですけど、
はい、
普通に挨拶すると普通にしてくれますからね。
松村君に行こう。
ええ、
へえ。
四ツ谷ですげえよく見るんですよ。私仕事場四ツ谷近いんで、
はいはいはい。
ええ、もう20年ぐらいまっちゃん見てるんですけど、
へ
え。うん。挨拶すると必ず挨拶返してくれますね、気持ちよく。
いやそれはいいですね。
いい人ですね。
いや僕挨拶、そうですね、挨拶しない人、うん、そうですね、まあちょ人間的にどうなのって思ってるところがちょっとあるので。
いますからね。うん、
そう、挨拶にスランプなしじゃないですか。
なんか挨拶しない人って、
うん、
まあ別にぶっちゃけどうでもいいっちゃいいんですけど、
はい、
逆にずっと挨拶したくなるんですよね。
あそれちょっとわかりますね。
もう完全に僕の中ではいじめなんですけど。
うん、わかりますよ。
その人を強制したいとか、
はい、
じゃなくて、
うん、
完全に嫌が純粋な嫌がらせでやってるんですけど、
あ
で、すればするほど立場が上になるっていう、
うんうん、
うん、もう純粋なる、なんでしょうね、デストロイですよね、
あ
もう、うん、でどんどんどんどん、
うん、
その人を追い込むっていうのはやってますね、未だに。
なるほど。
うん。ついついやっちゃいますよね。
僕もね、職場に挨拶しないことで有名な女の人がいるんですけど。
はいはいはい。
なんかたまたま、その人の近くで仕事することになって。
はい。
あ、なんか、そう、普段会わないんですけど、
はい、
うん、まあたまたまそういう風になって、で、まあ普通に、まあその挨拶するじゃないですか、一番初めなんで、
はい、はい、
でまーすって言ったら、まあ挨拶しなかったわけですやっぱり、
はいはい、
あへえ、やっぱり噂に疑わぬ、うん、でやっぱり僕も自分がやっぱり行った手前、自分のね、うん、挨拶が無駄になるっていうのがやっぱりもったいないなっていうのがあって、
はい、
うん、で2回目おはようございますっつって、
はい、
やっぱなんかそのままなんか、まあ本当にまあそうですね、仕方されて、仕事しててその人が、
はい、
うん、なるほどと思ったから、ちょっとそうですね、下手したらセクハラになるかもしれないんですけど、
はい、
その人下向いてたんですけど、ちょっと僕その人の顔の下に僕の顔を潜り込ませておはようございますって言ったら、まあ、おはようございますみたいな感じでちょっとどもり気味で、はい、挨拶言わせた時には、うん、
はい、
よしってなって、まあその日気持ちよく仕事できましたね。
それいじめですけどね。
それいじめですよね。
いじめですね、でもよくはないですからね、決して。
うんうん
うん、
やっぱりそのなんでしょうね、僕がおはようございますと言ってしかとされたっていう状態のまま仕事するっていう、その胸クソの悪さっつったら、
うん、
ちょっとないですから。
はいはいはい。
その日一日胸クソのまま仕事する、うん、この責任の所在はどこにある、うん、まあだからそのみんなはそのね、胸クソになりたくないからもう挨拶しないで、スルーしてやってるんですけど、でもなんでしょうね、僕あれなんです、嫌なんですよね、その僕も自分分かってるんですよ、そのスルーした方がその、うん、何もこう、
まあ楽っすからね。
そう、楽なんでいいんですけど、なんか人に挨拶をしないっていう人間になってしまう自分がなんか嫌で、
はいはいはい、
なんか性格ねじ曲げられてるような、そう、性格変えられてるような気がして、そうだからちょっとまあ挨拶せよっていういじめに発展しちゃうんですけど、僕も
めんどくさいんですかね。
なんでしょうね、まあそうなんすかね。
まあ確かにめんどくさいっちゃめんどくさいですけど、
うーん、
ラスぐらいでいいじゃないですか別に。
いや本当そう思うんですよ。
おはようございます、じゃないですか。
はいはいはい、はい、
その誰かのおはようございますに乗っかればいいだけだから、
うん、
おはようございますは要は省略できるわけですよ。
はいはいはいはい。
誰かおはようございますって誰かおはようございますのにこうついておはようございますでいいじゃないですか。
はいはいはい。
それでカウントされるわけだから、
うん、
うん、その辺はね、うまく、あ、要は返されたなっていうのが分かれば、
そうそうそう、
うん、別にいいわけですから、
まあ、基本的にはじゃあまあって言った時にはその人のまあ、なんていうのかな、全体というか、まあ顔とか なんとなく見てるので、
はい、
まあ、声最悪声出さなくてもなんかちょこんとこう首をね、
はいはい、ああ
そう、
はい、
顔をちょっとこう揺らすぐらいな、縦に揺らすぐらいな感じしてくれるだけでも全然 OK なんですけど、
はいはい、
そしたらまあその後ちょっと円滑に仕事できるので、
ああ、まあ、まあ正直挨拶返したくない人ってのもいますけどね、
いますけどね、
中には、
だから僕基本的にはその苦手な人でも挨拶するので、
はいはい、
まあしとけばもうその後苦手だから喋らなくていいよねみたいなところがちょっとあるので、そう、
まあそうですね、 そこだけしとけば、
そう、
あのその仕事場に、その女の人いるんですけど、はい、もう まあまだ若い、多分あんま話さないから分かんないんですけど、20勘ですけど4とか、もう若い、23、4ぐらいの子で、
はい、
おそらくその一般的には可愛い部類に入ると思うんですよ。可愛いっていうか、どっちかっていうと 美人系なのかな？
あ、なるほどね。
に入る部類で、なんですね。だから、まあ割と周りにはチヤホヤとまではいかないですけど、そのまあまあなポジションを取れてるというかね。
ほうほうほう。
まあ別にそのことに関してはいいんですけど、で美人系だから、まあ当たり前ですけど昔から美人系であって、ある程度チヤホヤに慣れてるというか、
はいはいはい、
そのことも別にいいんですけど、その私好きじゃないんですよ美人。
あ、はいはいはい。
あの基本的に
好みとして、
好みとして、だからその人的には、70のパワーを持ってるから、70の態度で来るんですけど、僕からすれば20のパワーしかないのに、70の態度で来るんですよ。だ常にイライラしてるんですね俺。このギャップで、そのね、やっぱりチヤホヤされてるっていう自覚もあるから、
はい、
割と周りにフランクなんですよ。
はいはいはい、わかります、
明らかに俺そっけない態度取ってるんだけど、
はい、
それに気づかないというか、そんなわけないみたいな、私よみたいな感じなんですね。今めっちゃ悩んでます
あーはーはー、その状況というか、
しょうがないんですよ。そう、鬱陶しくて、割とその位置とか席が近くて、ちょっと鬱陶しいんですよね。
へえ、なるほどね。
明らかに気づいてくれっていう意味で、その何ていうか嫌がらせになんない程度にそっけなくしてるんですけど、必要以上に 目を合わせないようにしてるし、もうね、鬱陶しいんですよ。
もう長いんですか、そのなんていうのかな、
いや、あ、まあでも、もう割と最近なんですよね、知ったの2ヶ月ぐらいですけど、まだ
まだまだ全然
全然なんですけど、だからまあでもどっかでやっぱ人っていうのは知れば知るほどどっか面白いとこあったりするんで、
そうですね、
そういうとこで好きになれるかなって思ってて、いろいろ探してるんですけど、も
う
知れば知るほどイライラしてくるというかね。
へえ。
別にその子がなんか悪いわけじゃないんですよ。その子にとっては普通だし、周りもそれを普通に受け入れてるんですけど、それはでも私はちょっとその違ったから、 勝手な悩みは悩みなんですけど、
うんうんうんうん、
だって向こうも俺がイライラしてるとは思ってないのは当たり前で、だってイライラすることは別に向こうしてないですから。
ああそうですね、うん、
うんうん、勝手にイライラしてるじゃあイライラしてるんですけど、
はいはいはい、
どうしたらいいかなってずっと思ってるんですよね。
へえ、
うん、
なるほどね。ちょっと面白いっすね。
美人、美人、まあそうですね、美人系、
うん、
なんでしょうね、おそらく。僕、その、でもそれは、今まで僕がその、生きてきて、
うん、
培ってきた、その、統計上、あ、この人は美人なんだろうなっていうだけであって、
はいはい。
僕的には全然なんですよ、
うん、
要は。
ほうほうほう、うん、ああ、そっか、
うん。うん、その、知識として知ってるだけで、
うんうんうん。
うん、ピンとこないなっていう。
ああ、はあはあはあ。
うん、
へえ。だから、僕もジゴロじゃないんで、
はいはい。
その、どこまで行っても、その、個人的な、やり方しかわかんないですけど、
はい。
まあ、僕が、そうですね、隣だったら、まあ、いつもこのやり方しかやらないんですけど、
はい、
うん、自分のリングに引きずり込むっていうことはやりますね。
それはね、
うん、
僕も頑張ったんですよ。
へ、
頑張ったんです。あの、絶対なんか一個はコアな趣味とか持ってたりとか、うん、
あ、
何その趣味とかあれば、
うんうんうん、
そこを深掘りしていけば面白かったりするんですよ。
へえ、
もう容姿とか関係なくなってくるんですけど、
うんうんうん、
まあね、まあ話がつまらん、うん、ほんとつまんねえあいつっていう。ドラマの話でしょ、テレビドラマの話。
ほうほうほう、
テレビドラマの話が7割です、
うん、多めですね、
うん、7割で、うん、あと雑誌で読んだ話、うん、
お
う、うん、で、あとはテレビの話。
お、
あ、うん、うち、あの、テレビ見れないから、まず。
あ、そうか、
うん、もう NHK 僕解約してるんで、特に。
いいいいいい、
うん、何言ってるか分かんないんですよ。
ちょっと強敵っすね。
あと、まあ役者ね、役者さんとか女優さん俳優さんの話、
はいはいはい、
まあこれに関しては本当に一般の人が知っていることを知らない俺が悪いんですけど、
うん、ああそうですね、ある意味ね、うん、
うん、マジで分かんない。
うん、
名前はいっぱい知ってるんですよ、その耳に入ってくるから、
はいはい、
やれ菅田将暉だ、
うん、
生田斗真だみたいな、なんかそういうなんとなく名前だけは知ってるんです。
うん、
でも全然顔は分かんないし声も分かんないし、
ああ、
うん、伊勢谷友介がマリファナで捕まったぐらいしか今だから分かんないです。
ああ、なるほどね。
うん、うん、
うん、まあでもまあ手はないこともないですかね、うまくいくかどうか分からないですけども、うん、
あります、なんかアイディア、
うん、まあやっぱりまあ僕がやる手法の一つですけど、
はい、
うん、なんかそういう、そう、なん、そういうなんか、時事ネタだとか、うん、そうですね、テレビの話とか、まあそういうのってこう、はい、まあジェネレーションというか年代によっても、ギャップがあるとき、喋れないときあるじゃないですか。
ありますね。
うん。例えばその、そうですね。結構前ですけど、YouTuber のことなんか僕全然知らなかったから。
あー、なるほどね。
うん、はい。YouTuber の話されても、まあ、ちんぷんかんぷんなわけですよ。まあ、今でこそ、うん、まあ、
はい、
多少は喋れますけど。
はいはい。
うん。まあ、そういうときはもう、まあ、そういう話題に、 合わせられないから、はい、ちょっとずつずらしてって、はい、心理みたいな感じの話にしますね。
どういうことですか？心理みたいな話、心理みたいな、哲学的な話ですか？
哲学とまでは言わないですけど、
はい、
もう全年齢共通の話題に誘い込みますね。
全年齢共通の話題、
例えば、あ、
まあ、うん、例えば伊勢谷友介、
伊勢、まあ生田斗真どんなドラマ出てたっけとか、
はいはいはい、
そんな話されてもできないから。
そうですね、
うん、
マジで分かんないですね。
生田斗真の顔面がとか、
はい、
例えばそうですね、誰でしたっけ、あ、菅田将暉、うん、
はい、
菅田将暉ってむちゃくちゃ人気あって、まあ、かっこいいけど、
はい、
いや、まあそんなかっこいいかなみたいな、
はいはいはい、
要するにそのどの年代でも喋れるようなその問題提起をして、
はい、
そっからずるずるずるずる自分のワールドに引きずり込むっていう。
ああ、なるほどね。
そう、時事ネタを一切やめさせるってことしますね。
ああ多分そこまで僕はカロリー使う気がないんでしょうね。
ああそっかそっかそっか、
うん、好みじゃないから、
そっからなんかこう、そうですね、ちょこちょこちょこちょこボケ挟んで攻撃していくっていう。
多分なんですけど、僕にとってはパワー20だから。
あ、そうですね、20です、
うん、やっぱそこで70の態度取られるっていうのがなんか削られてるんでしょうね、常にずっと。
あ、そっか、
なんか、なんだろうなっていう。
だからそのダイレクトというか直接的でなくても、その、
はい、
俺20なんだけどなんかそっち70じゃないみたいな話を、
はい、
違う言葉に置き換えて喋るとか。
ああなるほどね。
え、あ、なるほどね。そうなのっていうところまでなんとか持ってって。
ああ、ちょっと時間かかりますけどね。
うん、なんかお前が悪いんだよっていう、タイトルのもと喋るっていう。
ああなるほどね。
うん、最終的にあれこの話のタイトルなんだっけってその彼女が思った時に、
うん、
あ、基本的に私が悪いんだっていう、
はい、
タイトルの話に持っていくみたいな。
なんかね、
うん、
あ、まあなるほどね、
うん、
なんだろうな、なんで
落ち武者さん悪くないですもん多分。
なんかあれなんですよ、
まあ、彼女も悪くないですけどね、
悪くない
決して。
なんて言うんでしょう、あのね、なんか調子乗ってるキャバ嬢みたいで腹立つんですよね。
なるほどね。
なんか腹立つんだよな。
うん、
周りがまたちょっとチヤホヤするからね。
ああ
、うん、周りを叱った方がいいのかな。ちょっとやめてもらえませんか、あいつにチヤホヤするの。
いや、周りはね悪くないですからね。その
またなんかね、ならちょっと上から来るっていうかね、うん、あの、うん、私ちょっと可愛いからちょっと話し方上から行きますね感が出てるんですよ。
うん、
うん、ちょっとこれぐらい許されるでしょう私ならみたいな感じを20のやつがやってくるから、
は
い、
うん、
うん、
それあれですよね。なんか、うん、
そうなんだ。上と綾ならいいよっていう、
あ、
お前が、うん、
そう、
あの時の広末涼子ならいいけどっていう。
はいはいはい。
あの時のね。
あの時の全盛期の。
あの時の、あのウォーターボーイズ時代の。
ああ。
広末ならその態度も、うん、そう、それぐらいの態度を取ってくるんですよ。
ああ、なるほど。
ひょっとしたら70だけど80の態度を取ってるかもしれないですね。
あ、本当ですか。
うん、周りはそのギャップは10じゃないですか。
うん、
まあまあ10ぐらいならみたいな感じで周りは許容してるんでしょうけど、
うんうんうん、
こっちからすると60離れてるから、
それはちょっと差がありますね。
うん、60、俺からしたら60だからって言えばいいんですかね。
うん、
周りは10だけど、うん、俺からしたら60だよっていうのをこうう まく伝わればいいんですけどね。
やっぱ職場環境をクリーンに保つにはその職場にもいろいろな人がいるっていう認識のもと働かないといけないじゃないですか。
そう、
うん、
そう、
そういう意味ではまあいわばビューティフルハラスメント的な、
あ、
うん、なんか無意識かもしれないですよ、うん、無意識かもしれないけど、うん、ビューティフルハラスメントされてるんじゃないですかね、落ち武者さんが。
まあビューティフルではないんですけど、僕からすれば、
落ち武者さんからすればね、うん、
うん、なんかそのこんな面白い話あったんですよっていう振りで来るんですよ。わかります？もうお前それその言い方で来たら、
はい、
もう一番の大ネタじゃないとダメよっていうのを、
うん、
なんかもうなんて言うんでしょう、肩の入ってないボール投げてくるんです、それで。
まあ、経験はありますけど僕も、うん、
この前すごい面白いことあってみたいな、
ほう
ほう、え、おい、え、みたいな、うわー来たーと思って、
うんうん、
もうねきついんです。
なんか落ち武者さんってなんかのガールズトークできるって言ってたじゃないですか。
あ、ガールズトーク、僕はあの5時間のガールズトークにずっとついていけますよ。スイッチ入れればですけどね、その代わり。
ああ、はいはいはい、だからその
2人はきついっす。要は4人ガールズトークしてる中に5人目として、
うん、
半永久的に混ざれるっていうやつです。
あ、そうですね。まあ、5人目は、まあ、いわばサブメンバーみたいなもんですもんね。
そうですね。さすがにサシは、相当仲良くないと無理だと思います。
うん。
うん、
へぇ、
まあ、いつでもグータンヌーボー呼ばれても僕は。
いけます。
全然いけます。常にアップ終わってますから。全然いけますね。
まあそうですね。まあ、うん、あとはまあ鼻へし折る覚悟でいくか。
そうですね。なんか、うん、え、まだいいんですよ。そのなんていうんですか、こんな面白い話あってやったら、あ、そうなんだみたいな。うん。笑わないですよ、そんな俺だって。
うんうんうん。
なんでお前のために俺が愛想笑いしなきゃいけないんだってのがやっぱ常にありますから。
はいはいはいはい。
まだいいんですけど、そのなんか、
うん、
じゃあなんかご返杯お願いしますみたいな、お前のなんか面白いエピソードトーク聞かせろみたいな空気も出してくるんですよ。
へえ、
うん、じゃあいいよっていうことで、
うんうんうん、
一応なんか軽めの出すじゃないですか。
うん、
なんかはぁみたいな顔されるんです。
ああ、きついな。
きついっすよ。
要するに通じないわけですね。
通じないです。まあまあ、いや確かにその爆笑ではないですよ。でもまあ、
うん、
へえみたいな、
うん、
ぐらいの軽めのやつ、軽めのエピソード、この前あったこんな話みたいな感じで、ちゃんと最後にオチもよ、簡単でオチ用意してんのに、なんか、え、あ、なんすかそれみたいな感じで、かといって、
うん、
もうそういうの一度や二度じゃないですから俺も分かってますけど、
はいはい、
かといってそいつのためにあの調整するのも違うじゃないですか、話を、
うん、それはちょっとね、
うん、うん、だから常にそんな感じです。
へえ、
か なんだろうな。
ああ。
うん。
なんかちょっと手強いっすね、やっぱ。
手強いっすね。
ちょっとね、落ち武者さんのちょっと精神衛生が保たれてないのがちょっと不憫だなっていうのがありますね。
なんか、きついっすね。
冗談が通じるタイプですか？
いや、本人は通じるタイプだと思ってるタイプです。
思ってんだ。ああ、そうか、そうか。
なんだろうな。きついっす。なん
だ。でもそのままだと、そのままですよ、もう、なんか。
だってあれですよ、あの、
うん、
今の話のどこが面白かったんですかみたいなこと聞いてくるんですよ。
え？
それ一番聞いちゃいけないことじゃないですか。え、俺今からそれ説明すんのっていう。
うん、それきついですね。
何話したっけな。軽いやつで、道に、ここに物を置かないでくださいって書いてあるカラーコーンが置いてあったって話をしたんですね。
はいはいはい。
もうこれで以上です。これ全部。
軽いけど。
軽いけど、まあ分かりやすくていい話じゃないですか。
分かりやすいですね。
じゃあそのコーンは何なんだっていう。えみたいな。えでどうしたんですかみたいな。いやだからみたいな。ここに物を置いちゃいけないって書いてあるカラーコーンがそこに置いてあったの見たんだ。だから、えじゃあそこに物を置いちゃいけないってことですよね。でなんどうしたんですかみたいなのを俺マジ20分ぐらいこれを話して、もう最後まで伝わんなかったですから。
あ、伝わんなかったんですか。
伝わんなかった。もうなんか話そらしました。あ、ダメだと思って。
ああ、だからそのもう一個挙げるとするなら、その、育てるっていうことも言おうとしたんですけど、
はい、
まあそれにはその理解するっていうことが前提なわけで、
はい、
その落ち武者さんのカラーコーンの最初、そのファーストインプレッションがハテナだったとしても、
はい、
まあ嫌だけど、あの説明した後に、あ、そういうことですかと、
はい、そうそうそう、
なれば、まあ、そうですね、まあ、経験値としてはい、ちょっと1か2上がるんですけど、
はい、
まあ、最後まで理解できなかったとなると、ちょっと雲行き怪しいですね。
怪しい。それでも、あれですよ、もちろんある程度そのちょっと入り組んだやつだとどうせ分かんないからと思って、
はいはいはいはい、
本当無意識にチューニングしてあるような、要は簡単なやつなんですよ、話的には。もっとあったんですよ。
あ、はい、
変な話というか、まあまあこんなあったよみたいなので、ちょっとこれじゃこれは分かんないだろうなと思ってやめた話とかあったのに、その面白さより分かりやすさを取ったのに分かんないって言われちゃうと、もう、でもやっぱ話しかけてくるんですよ。
話しかけてくるんですね。
暇なんでしょうね。
ああ、そっか。
暇なんでしょうね。その、暇な時話しかけていいと思ってるタイプの人間なんだ。まあ、俺もどっかで無意識で楽しんじゃってるところあるのかもしれないですけどね。もう、一周回ってる感じは。出てんのかな。じゃなきゃあんな話しかけてこないと思うんだけど。
そっかそっか。
ああ
、ちょっと今のところ糸口が見つからないですね。
本当一 回なんだっけな、なんか好きなお笑いタレントみたいな話になって、
うん、
なんか俺は聞いたことなかったんですね、その人。
あ、落ち武者さんが。
うん、いや、ま、なんかうっすら知ってんなぐらいの、
うんうんうん、
うん、そう、ちょっとよくわかんないねっつったら、
うん、
なんかあんまそういうの詳しくないんすねみたいなこと言われてはぁ、あ、みたいな、叫んなとか思ったんですけど、うんうんうんうんって言いましたけど、ね、もうめんどくささが勝っちゃって、
へぇ、
うん、
きついなぁ。まあちょっとね、下手して攻撃するとなんかめんどくさいことにもなりそうですからね。
そうそうなんですよ。でなんか、まあ割とその子誰にでも話しかけるタイプなんですね。
あ、へえ、結構社交的な、うんうん、
社交的って、まあその可愛い子だから、
うん、
一般的には割とそのあんまりないんですよ、そういうバリアとかも、
あ、はあはあはあ、
まあそういった面ではいい子はいい子なんですけど、
うん、
本当誰にでも話しかけるんですけど、一人男の子で、
うん、
もうなんか本当爆弾魔みたいな子いるんですね、うん、お前休みの日家で爆弾作ってるだろみたいな子いるんですけど、
ボマーみたいな、
うん、本当にまあ別に彼は彼で俺は個人的には好きなんですけど、
ええ、
で割とかわいそうだけどちょっと女子に敬遠されがちなんですね、
うんうんうん、
でそういう子にも普通に行くんですよ。あ、普通に気さくに話しかけるんですね。
ほうほうほう。
うん、だからちょっとその彼がねちょっと勘違いしちゃって、
うーん、
うん、おそらく好きなんですよ。
うんうんうん、
うん、怖くて聞いてないですけど。
なるほど。
うん、なんか、うん、だから俺ずっとやめとけって思ってるんですけど、ちょっとそういう、まあ、天然っちゃ天然なんですかね。
そうですね。
好きじゃないけど、
あ
うん、僕はね、
うん、
あ、うん、本当に話のつまんない女の人って本当に本当嫌い、僕は。
そっか、
一回なんだっけな。
いやでもなんか僕はちょっとこう人笑いを二笑いさせたいっすね。
いやだから俺も頑張ってましたよ最初は。だからもう全然通用しないんですよ。
ほうほうほうほう。
分かんない弱点、分かんない感じ。全ての全体制の魔法を使ったんですけど、なんかどれも響かないなっていう。
へえ。
な
かなかっすね。
何の話して、もう本当にね、
うん、
やったら話をさせたがるんですよね。もう俺もドラマの話とかすりゃいいんですけど、見ないしっていうか見てないっていうか見れないから、まあ、
知らないから
知らないから、ね、そのオリジナルで戦うしかないじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからちょっと入り組んでたともうダメなんですよね。
まあ、ちょっとこう、そういう意味でも、そういう意味ではこう手応えも少しかましくないですね。
でも確かに YouTube とかなら、
うん、
でも全然多分その彼女のおすすめと俺のおすすめのトップページ全く被ってないんでしょうね。
そっか。
あの YouTube の開いた時に出てくるおすすめあるじゃないですか。
うん、はい。
あれ見られるのってエロ本見られるのより恥ずかしいですよね。
どうだろうか。まあまあまあ、でも恥ずいっすね。
お前こんなん見てんだみたいな。あの本棚見られるのと同じぐらい恥ずかしいですね。
確か。確かに、僕もちょっと見られたくないかな。
やっぱりちょっと誰かが遊びに来るってなると隠す本とかありますもんね。
あ、そうですね、
うん、ちょっとこれは一応隠しとこうみたいなの言いますからね。
まあ確かに確かに、
うん、捨てりゃいいんですけどね、そんなの。
そうですね、
うん、なぜか捨てられない本ってありますからね。
なるほどね。職場でそんなことが。
そうですね。
はあ、でもなんとか改善する方向でいきたいですね、それ。
まあまだ一応戦いはしますけどね。これからも。
はあ。だからまあそういう、そうですね。あんまりなんか落とせなかった人いないんで僕。
うん、ジョーデンさんちょっとジャッジ甘いからな。
うん、なんとかもう無理やりにでも笑わせることするんで、荒技とかもしますんで。
いや俺もちょっとは荒技したことありますよ、ぶっちゃけ。
へえ。
うん、モノマネとかね。
ああ、いや、すごいですね。はいはい。
でもやっぱり、その、僕の中の余計なプライドが出ちゃって、
うん。
その、ベタなところに行けないんですよ。
うんうんうんうん。
ああ。挑んだのなんだっけな、何やったっけな。その、バレる前のサムラゴーチの真似とかや
ってましたけど。いや、おもろいですけどね、すでに。
あ
結構チャレンジしてますね。
チャレンジはしたんですけどね。
ほうほうほう。
あ
ちょっと手応えが。
わか、ちょっと伝わんなかったですね。サムラゴーチ、ああ、はいはいはい、あの人、はいはいはい、みたいな感じでしたけど。いましたね、みたいな。そうじゃねえんだよなっていう。サムラゴーチね、平成で一番滑ってましたからね、サムラゴーチ。
そうですね。
うん、
ただ平成で一番、そうですね、そのお笑い芸人が注目した素人じゃないでしょうか。
そうですね。
ええー。
うん、ある意味一番面白かったんですけど、一番滑りましたからね。
そうですね。
あれを NHK でやっちゃうってのがすごいですからね。
ああ、確かに。
うん、頭の中のノイズが消えないっつって壁に頭ゴンゴンやってましたからね。ジャンプでしか見たことないなっていう、そういうの。
はいはいはいはい。そうですか。いや、なんか、なんか会ってみたいっすね。
なんかね、なんだろうな、ワンピースとか着てくんですよね。腹立つんだな。いや、いいんですよ。ワンピース着てきてもいい職場だからいいんですけど。
はいはいはいはい。
なんか腹立つんですよね。
なんでしょう。その、まあ、その、このね、ポッドキャストの、冒頭にこう体質が変わるみたいな話しましたけど、
はいはいはい、
なんか体質を変えてみるっていうのも手ですけどね。
ああ、いや、
まあ無理は良くないので、
それを言うと、
うん、
その僕もこういう生き方が決して得ではないっていうのはもちろん分かってますから。
ああ。
その私何年かそのバンド関係というか、
はいはい、
そっちにずっといた時期があって、
うん、
やっぱあの世界ってすごい狭い世界だから、
うん、
こういう感じじゃやっていけないんですよ。
はははは。
そのなんていうんですか、そのビジネス陽キャというか、
うん、
嘘でもそっちにやっていかないとってのがあって、
はいはいはい、
そのバンドもしてたしライブハウスでも働いてた時期あったんで、
うん、
あの まあ、頑張ってやってたんですね、ある程度僕の中で、
うんうん、
でずっと無理してれば、
うん、
いつかそっちに触れるんじゃないかと思って、
うん、
でなんかで、
うん、
人間の細胞ってのは、
うん、
3年で全部入れ替わるっていうのをなんか聞いたんですよ。
はあはあ、なんか
要は、うん、代謝するじゃないですか。
なんか僕も聞いたことあります。
うん、だから3年無理すれば俺いけるんじゃないかと思ったんですね、勝手に。
うん、
うん、で、うん、あの5年無理したんですけど、
ほう、
何にも変わりませんでした。だから、
へえ、
うん、石の上にも3年って言いますけど、
うん、
やっぱ俺5年やったしっていう自負があるんですね。
うん、
うん、じゃあもういいかなと思って、
あ、
5年頑張ったしみたいな。
うんうんうんうん
うん、
なるほど。
だから変わるものと変わんないものはあるでしょうし、
そうですね、うん、
うん、今思い返せばあのじいちゃんも親父も変なやつだったんで、うん、
は
あ
は
あ、うん、まあもう無理なのかなとはちょっとどっか思ってますね。
あ、
ある日突然パンと変わる可能性ありますけど、
うん、
楽しいんだろうなとは思いますけどね。
うん、でももっと軽いところで、
はい、
僕らもう40歳じゃないですか。
はい、
40歳というこの年齢を利用するというか、
はあ、
うーん、なんかまあいわゆるもう親父の部類なんで、
はい、
うん、その親父感を出して、
どういうことですか、
接するというか、例えばね、
はい、
うーん、なんか落ち武者さんがさっきも、まあ、エピソードトークじゃないですけど、
はいはいはい、
うん、喋った時に相手が「えどういうことですか?」って言った時に、
はい、
あのやっぱ落ち武者さんも多分気が若いんでしょう、
はい、
なんで分かんないのって思うんですよね。
はいはいはい、
でも親父なら、
はい、
なんで分かんねえんだよみたいなね。
それがちょっともうそこまでいっちゃうともうシュールなボケに
分かんねえのっていう方向に持っていく。みたいな感じで、分かんないんですけどなんでだよお前みたいな、もうそんな感じに。
それはあの自分でできること言ってくださいよ。一言だと思って適当に言ってますけど。
もっといろんなもの見ろよお前みたいな感じで。25だろっつって、
もういないっすよそんな親父。
いや私実は30なんですけどとか言って、お前30なのお前っつって。
誰ですかモデルそれ。いやーないよな。だからもう最近ちょっと、やっぱりでも仕事ってなると、
うん、
そいつが話しかけてくるんで、
うん、
俺もう無意識でね、その、うん、話用意しとくんですよ一個一個。
めっちゃ優しいじゃない
ですか。だからどっか手のひらの上で踊らされてんのかなっていう。
あ
俺今これぐらいしかないけどこれ伝わんないだろうなとか不安になりながら仕事向かったりしてますから。あ、やっぱ俺の消しきれないいいとこですね。
あ、それ手のひら臭いですね。
あ、ちょっとストックないなとか、ちょっとここの構成こがえた方がいいかなとか、でもここは譲れないなとか。
すごいじゃないですか、
うん、1個ずっとあるけどなんかこれうまく加工できないからずっとストックだなとかいろいろあるんですよ。
それお嬢様と奴隷の図式じゃないですか。
それいつか俺 G やって呼ばれると思うんですよ。 そのうち。やっぱりだからやっぱ強いですよね、そういうチヤホヤされて育った子っていうのは。どっかやっぱり無意識で人を支配できるんでしょうね。
ああそうか、
うん、であと私の生まれ持った奴隷体質っていうのがやっぱ出てるんでしょうね。
うん、なるほど。
その一個そのうまく加工できない話があるんですけど、
うん、
大きな公園みたいなとこ行った時に俺プラプラ歩いてたんですね。
はい。
でっかいそのなんていうんですかね、フェンスというか、まあ、フェンスがあったんですよ、長くてでかい。
はいはい。
でそのフェンスの向こうに、
うん、
向こうっていうか俺はフェンス際にいて、
はいはい。
でフェンスの向こうのにカップルがいて、
うんう
ん、なんかずっと話してるなって思ってたんですね、
うん、
でそのカップルに話しかけられて写真撮ってほしいんですけどって言われたんですよ。
うんうんうん、
いいですよって言ったんですけど、
うん、
フェンスがずっと続くんですね。
ほうほう。
え、でフェンス越しにと思って。
ああ、なるほど、はあ、はあ、
うん、
そうですね。
で、
うん、
で、え、フェンス越しにですか？聞いたんですよ、俺。
うん。
あ、フェンス越しでもいいですって言われて。じゃあ、なんか、携帯貸してくださいって言って、いいです。それでいいなら別にいいですけどって言って。
うん。
で、でもフェンスがあるから。
うん。
フェンスって言ってもその網のフェンスなんですね。
うんうんうんうん、
だからこうギリギリこううまいことやればそこにスマホが通ってこっちに来るかなと思って、
うん、
20秒ぐらい頑張ったんですけど無理だったんですよ。
うん、
あんで無理ですねって話になって、
うん、
ああ無理か、でもフェンス越しだからいいですって言われてどっか行ったんですよ。
はいはいはい。
ちょっとこの話うまく加工できないですか、お嬢様のために。これずっとストックになってて気になって、早く紹介したいんですよもうこれ。
なるほどなるほど。でも
早く、うん、
割とキャッチーじゃないですかねそれ。
いやこれ全然お嬢様にはこれ伝わんないです。
あ、マジっすか。
全然伝わんないです。
だからどう思いますネタですよねそれ。
そうそうそう。だからもっとこのダフンダ的な直球じゃないと、
うんうんうん、
お嬢様はお気に召さないんで。
あ、なるほど。
うん。
ああ。
これをね、どう加工しようかなってたまに悩むんですよね。
でもそれをダフンダに消化するのはなかなかむずいっすね。
そうですね。もうどっかで嘘つくしかないですね。
ああ。でもそれもありじゃないですか、嘘つくのも。お嬢様のためだった。
やっぱお嬢様に嘘をつくのはやっぱり、うーん、もうその時点で負け、もうお嬢様に媚びてるってことになっちゃいますから。
まあでももうお嬢様のためになんかネタあるかなって考えてる時点で、
いやお嬢様もお嬢様なりのネタ持ってきてるから、
あ、そっか。
うん、だからそこはやっぱ悔しいかな。
うん、
あの全部テレビのネタなんですけど。
はいはいはいはい。
うん、あと雑誌か。
うん、
うん、つまんないんですけど、でも一応、うん、ね、ネタはネタで話は話ですから。
うん、確かにね。うん、
だからね、そこで作っちゃうとちょっとね、
うーん、
厳しいかなっていう。
ああ、ちょっとあれですね。なんかまあ落ち武者さんも諦めてないと今のところ。
まあそうですね。
そういうそのモチベーションはまだあるというところで。
はい。
ちょっとこう進展があったらちょっとまたお聞きしたいなって思いますね。
ああ、もう多分この話はしたくないですけどあんまり。僕の負け試合なんで、どうせずっと。
でも分かんないですよどうなるか。まだ2ヶ月ですからね、期間的には短いですからね。そんな、
まあまあそうです、何があるか分かんないですけど。あ、 まあね、もうまさかのもう時間過ぎてるっていう。
ああそうですね、
うん、
まあ
何のあれもしてないですけど、
いやでもまあね、うん、美味しい野蛮な食べ方発売中ということで
そうですね、ナウオンセール絶賛発売中ということで、はい、売れました？
売れてます。
あ、売れてますか。
ちょこちょこ注文を、
あ、本当ですか、
いただいてる状態ですね。
いや、そうですね、
本当に、
あ、本当ですか、よかったです、よかったです。
なんか初速こそみたいなとこありますけど、うん、
はいはいはい、はい、
なんかちょこちょことこう、はい、あの注文いただいてるんで、
あ、はい、まあそうですね、
うん、
こっちも爆発的に売れるとは思ってないので、
そう
ですね、
だからいい感じにね、こう横ばいでね、言ってくれたらみたいなとこ、
ね、そうですね、うん、
順調に割り箸も減ってってるんで、
あ、それ何よりですね
はいはいはい、
あ、よかったです、よかったです。
いや、今週はそうですね、全、はい、女の話ということで、
そうですね、全女の話になってしまいました。またちょっとお嬢様との戦い進展ありましたら、ちょっとこの場でご報告させてもらいますんで、
ぜひぜひ、あ、よろしくお願いします。